合コンの幹事が心がける30の心得。その1、幹事は一番大変だが得も多いポジションである。合コンを開くとき、誰かが全体の取りまとめ役をしなければなりません。幹事です。はっきり言えば幹事は大変です。お店を選んだり、全員と連絡を取ったり、全体の面倒を見たりしなければなりません。手間暇が多いため、幹事をすると忙しくて自分の時間がなくなると思います。出会いどころではないと思います。しかし一度幹事をしてみるとわかります。確かに幹事は一番大変です。大変ですが得も多いポジションです。いろいろなチャンスが巡ってきます。なぜ幹事は合コンで一番得をするのでしょうか。幹事は合コンのルールを作ることができる立場だからです。ルールを作るのは大変だと思いますが役です。ルールを作れるからチャンスをつかみやすくなるのです。店の場所は幹事の都合で決められます。日時や時間も幹事の都合で決められます。全体を仕切る立場であるゆえに幹事は好き放題できるのです。そういうルールを作る特権が幹事にはあります。一番のメリットは参加者全員とのつながりができることです。幹事は立場上参加者全員に話しかけ連絡先を聞けます。もっとも出会いが多いのも幹事なのです。合コンをするならぜひ幹事になりましょう。本当に合コンを楽しみたければまず幹事として立候補することです。ここから始まるのです。幹事役を引き受ける。合コンの幹事が心がける30の心得。その2、幹事をしてほしいとお願いされるのは褒められているのと同じ。ぜひ幹事をしてほしい、お願い。そう言われたとき面倒だなと思うことがほとんどでしょう。しかしなぜあなたに幹事をしてほしいのか考えてみましょう。幹事に選ばれる人は必ず人望があります。期待されているのです。幹事は適当な人にお願いできないポジションです。とりわけ合コンなら恋愛に直接関わってきます。口数が少なくて友人も乏しい人に幹事をお願いすれば人が集まらず場も盛り上がらないはずです。合コンの失敗は目に見えています。合コンの成功は幹事にかかっているので、しっかりした人を選ぼうとします。幹事の手腕によって人、店、流れが決まり、出会いが決まってきます。それができそうな人物だからお願いされているのです。面倒な仕事をお願いされているように思えますが、友人からの高い評価が得られている証拠です。幹事をしてほしいとお願いされるのは能力を評価されているのと同じです。褒められているのです。幹事をお願いされたときどう出るか。自分には無理と言って断ると成長も出会いもありません。しかし大変と分かっていながらも引き受ける人は出会いも成長もあります。幹事は確かに大変ですが得も多いのです。幹事をお願いされたら喜ぶ。合コンの幹事が心がける30の心得。その3、店にはお金をかけた方が合コンは成功しやすくなる。合コンの成否はある程度事前準備で決まります。その一つは店にお金をかけることです。安上がりな店ばかりを選んでいませんか。店選びによって合コンの成否は大きく左右されます。ズバリ店にはお金をかけた方が合コンは成功しやすくなります。店が合コンに及ぼす効果は大きいからです。高級な店を選べと行っているのではありません。合コンにふさわしい雰囲気のためにお金をかけるべきだと言っているのです。合コンにふさわしい雰囲気とは以下の項目です。美味しい料理が出る。マナーの良い店員がいる。空気がきれい。店内が清潔感がありおしゃれ。きちんとした店を選びましょう。きちんとした店で合コンを開くと、そこにいる男性も女性も魅力的に映ります。店のいい雰囲気が出会いの印象を良くしてくれるのです。雰囲気のいい店内ならムードが出ますね。美味しい料理が出れば話も弾みやすくなるでしょう。特に清潔感は重要です。店内の掃除が行き届いた店なら、相手に対しても清潔感があるように感じられ魅力的に映ります。余分に高ければは男性が支払うのです。決して無駄な金額ではありません。いい出会いをするための必要経費です。合コンの成功率を上げるために、きちんとした店をしっかり選び、店にお金をかけましょう。ここに気づけるかどうかです。店にお金をかける。合コンの幹事が心がける30の心得。その4、合コン会場は駅から5分以内が理想的。店選びの際に考えておきたいのは、店の雰囲気やメニュー、評判だけではありません。見落としやすい条件は立地です。いい店が見つかったとはいえ、店が駅から歩いて30分もかかるようではよくありません。合コンとなればおしゃれをする女性がほとんどです。特に女性は店までの距離が遠いと、とても負担が大きくなります。歩いているうちに疲れてそのまま帰りたくなるでしょう。女性の負担を考えて、できるだけ駅から近い店を選びましょう。理想は駅から歩いて5分以内です。これならハイヒールを履いた女性でも歩ける距離です。遠くても10分以内を目安にして店を探しましょう。駅から10分以内の店を選ぶ。合コンの幹事が心がける30の心得。その後、合コンの理想的な人数は4対4か5対5。合コンは何人集めるかが大切なポイントです。人数の大小によって雰囲気や盛り上がり方が全く変わります。合コンではできるだけたくさんの人を集めようとしがちです。できるだけたくさん集めれば男女の出会いもしやすくなり、盛り上がりやすくなるだろうと思うからです。しかし一概にそうも言い切れません。例えば10対10の場合です。大人数のため盛り上がりやすい一方、全体の取りまとめが難しくなります。盛り上がりすぎた結果、身勝手な行動をする人が出てきたり、店や他人に迷惑をかけてしまったりすることもあります。合コンどころではなくなってしまう可能性が出てきます。では少なければいいのでしょうか。例えば2対2の場合です。少なすぎると合コンというより単なる友人の紹介です。参加者があまりに少なすぎると盛り上がりに欠けてしんみりします。もちろん出会いとしては悪くありませんが、デートに誘ったり話を盛り上げたりするには今一つインパクトが乏しいのです。合コンの理想的な人数はどのくらいでしょうか。理想としては男女比は4対4もしくは5対5です。適度に盛り上がり、合コンらしい雰囲気で楽しめます。多すぎず少なすぎずちょうど良い人数なのです。4対4もしくは5対5で合コンを開く。合コンの幹事が心がける30の心得。その6、合コン前に意識合わせをするかしないかで全く雰囲気が変わってくる。プロスポーツでは本番前必ずすることがあります。意識合わせです。監督を中心にチームメイトが輪を作り、計画を再認識したり、士気を高めたりします。メンバー同士の乱れをうまく一つにまとめることができるのです。だから強いのです。 緊張が和らぎ本来の力を発揮できる。いえ、時には本来以上の力を発揮することもできるでしょう。より連携したプレーが発揮でき、勝利につながるのです。これは合コンでも同じです。そこまでしなくてもいいのではないかと思っていませんか。合コンも団体行動です。チームプレーが必要です。事前に意識合わせをしましょう。好みの人がいなくても不適されるのではなく、仲間の援護のために動くこと。今日は明るく振る舞おう。できるだけ二次会に参加できるように話を進めていこう。男性なら男性同士で、女性なら女性同士で意識を合わせましょう。気持ちを高めていきます。そうした意識合わせを事前にすることで、合コンのベクトルは成功へと向かいます。意識合わせをすることで、団体行動が引き締まり、気持ちを盛り上げられるのです。気持ちを駆り立てるための儀式と思っても構いません。話し合う内容も大切ですが、そうした儀式らしきことをすることに意味があるのです。合コンの意義や計画を再認識できると同時に、士気とテンションが高くなった状態で合コンを始めることができるのです。合コン前の意識合わせは必ずする。合コンの漢字が心がける30の心得。その7。意識合わせは直前にするから意味がある。合コンでは事前に意識合わせをするのが鉄則です。合コンも団体プレーです。スポーツと同様、本番前に意識合わせが必要です。なくても始められますが、あった方がいい。ただし、意識合わせは事前ならいつでもいいわけではありません。理想は直前です。直前だからこそいいのです。直前ギリギリにすることで計画がはっきり再認識され、最も士気の高い状態で臨めます。スポーツもそうです。プロスポーツの試合ほど必ず本番直前のギリギリまで意識合わせをしているはずです。バレーやサッカーなどの団体スポーツでは試合が始まる1秒前まで監督が選手と意識合わせをしている光景を目にします。試合の笛が鳴っても選手の耳元で何かを囁いているほどです。監督は知っているのです。直前ギリギリまで意識合わせをすることで効果が最大限に発揮されることを。合コンでも意識合わせは必ず直前にしましょう。人は時間が経てば言われたことを忘れます。時間が経つにつれて気力も萎えてきます。直前ギリギリだからこそ最も効果が高くなるのです。合コン前の意識合わせは直前にする。合コンの漢字が心がける30の心得。その8。合コン直前の意識合わせで必ずしておきたい意識合わせとは。合コンが始まる前には意識合わせをしましょう。難しいことを話し合うわけではありません。合コン直前で最低限しておきたい意識合わせがあります。好みの人がいなくても不適されるのではなく、仲間の援護のために動くこと。これが一番大切です。この意識合わせをしているかどうかで合コンの雰囲気は全く変わります。意識合わせなしで適当に合コンを始めると、それぞれが身勝手に動きやすいからです。合コンに行けば必ず好みの人がいるとは限りません。自分の好みではない人ばかりのこともあります。一人でも不適されているメンバーがいると、合コン全体にどんよりした空気が広がります。するとうまくいきそうな人までうまくいかなくなるのです。すべてがダメになります。それはよくありません。一人のせいで全体に迷惑がかかるのは避けたいことです。合コンが終わるまでぼっと待つのではありません。仲間がカップルになるのを手伝うことが大切です。たとえ好みの人がいなくても不適されず、援護のために動くことを仲間同士で誓い合うのです。合コンはチームプレーです。あらかじめ全員から同意を得ておくと雰囲気は必ず良くなります。もし好みの人がいなければ不適されるのではなく、仲間の援護のために動く。合コンの漢字が心がける30の心得。その9。急に欠席するメンバーが出た時のために代替メンバーを確保する。ごめん。休養ができて合コンに参加できなくなった。出席予定のメンバーが急な用事で出席できなくなることがあります。みんなでワイワイ楽しむ飲み会とは違い、合コンで一人が抜けると大きなダメージです。一人が抜けると偶数から奇数になります。一人余り誰かが取り残されてしまうことになります。盛り上がりに欠けますし、幹事としてのメンツも潰れます。そういうことがないよう対策を立てておきましょう。穴埋め候補を作っておけばいいのです。幹事は合コン当日、急に呼んでも出席できる予備要員を確保しておきましょう。男女一人ずつ確保できていれば最適です。せめて合コン当日の時間帯にゆとりがあることを確かめるだけでも構いません。急にキャンセルをするメンバーが発生しても、代替メンバーによって合コンに穴を開けずに済みます。メンバーの急な欠席に備え、代替メンバーを準備しておく。合コンの漢字が心がける30の心得。その10。男女比を同じにするのは盛り上がり方にも影響する。合コンをするときの基本は男女比を同じにすることです。大した問題ではないと思いますが大切です。男女比を同じにするかどうかで盛り上がりが全く変わってきます。合コンでは男女が1組になって話をするのが自然な流れになりますね。例えば男性が4人と女性が4人の場合、偶数で割り切れます。自然な雰囲気でカップルができやすくなります。偶数であるゆえにカップルで話をしやすく恋愛に結びつきやすいのです。しかし奇数の場合はどうでしょうか。例えば男性が3人で女性が4人の場合、割り切れませんね。一人余ってしまうことになります。余った人のことはどうでもいいと思うのはよくありません。一人でコツンとしている人がいると場の空気が悪くなります。余っている人はいかにも売れ残りのような感じが出てしまいます。そういう雰囲気が出ると合コンは失敗です。楽しく明るい雰囲気があるからこそ相手との会話も盛り上がります。だからこそあらかじめ男女比は同じにしておくことが大切です。たった一人の違いで合コンの雰囲気は大きく変わります。男女比の理想は4対4か5対5です。仕方ない場合もありますが、できる限り男女比は同じにしておくようにしましょう。男女比は同じにする。合コンの漢字が心がける30の心得。その11。合コンの最も理想的な座席の配置。合コンでは男女が交互に座るのが鉄則です。横に座れば自然と話しかけるきっかけが生まれます。ただし横だけでなく前にも男女交互になるように意識してみましょう。例えば以下に良くない例と良い例を挙げてみました。良くない例。男女交互でも正面に同性がいる。男女男女テーブル。男女男女。良い例。男女交互で正面に異性がいる。人男女男テーブル。男女男女。こうすれば前にも横にも異性が座ることになりますね。少しでも異性と近くなることで話しかけやすくなります。地味な工夫ではありますが、ここまで気配りができる感じは尊敬されます。 最も理想的な配置なのです。前にも横にも男女になるように席をセッティングする。合コンの幹事が心がける30の心得。その12、成功する合コンには幹事と盛り上げ役が存在する。なんだか合コンが盛り上がらないな。そういう時メンバーに役割が存在していますか？メンバーの役割を疑ってください。もしかして盛り上げ役が不足していませんか？合コンは単に人さえ集めればいいわけではありません。初めて会う複数の男女が集まるわけですから、初めからスムーズにいくのは稀です。秩序が乱れたり盛り上がりに欠けたりする合コンではある役割が不足している可能性があります。すなわち盛り上げ役です。成功する合コンでは幹事だけでなく盛り上げ役もいます。幹事は店の予約をしたり、お金の徴収をしたり、メンバーに連絡を取ったりするなど、全体を取りまとめる役を担当します。盛り上げ役は、固い場の雰囲気を和らげて盛り上げる役目の人です。幹事だけでも合コンを開くことはできます。しかし、理想を言えば盛り上げ役がいた方が助かります。幹事はすぐ思い浮かびます。忘れがちなのは盛り上げ役の存在です。盛り上げてくれる人がメンバーに一人でもいれば、合コン全体が温まります。あなたの友人に目立ちたがり屋の人はいませんか？話を盛り上げてくれる人はいませんか？確実に合コンをうまくいかせたければ、幹事だけでなく盛り上げ役を呼びましょう。盛り上げ役に参加してもらう。合コンの幹事が心がける30の心得。その13。できれば幹事は盛り上げ役を兼任しない方がいい。合コンには幹事と盛り上げ役が必要です。幹事は場をまとめる役であり、盛り上げ役は雰囲気を盛り上げる役です。一般的に全体を取りまとめる幹事は盛り上げ役を兼任することがよくあります。幹事を担当するくらいですから人気者であり、人気者ですから盛り上げるのも上手いのです。自然な流れで幹事が盛り上げ役を兼任することがあるのです。しかし、たとえそうだとしても幹事と盛り上げ役はあえて別々にするのがおすすめです。幹事が盛り上げ役を同時に引き受けると負担が大きくなります。まとめることも盛り上げることも両方が中途半端になりやすいからです。また保険をかける意味もあります。それを痛感した出来事がありました。私の友人に人間関係に長けた人がいます。彼はもともとキャバクラのアシスタントとして仕事をしている男性です。さすがに経験者は違うなと思いました。手際がよくうまく場を盛り上げます。面白い冗談を言いながらもうまく場をまとめるのです。しかし問題は突然起こりました。急に彼の携帯電話が鳴り、しばらくその場から離れることになりました。さあそれからが大変です。幹事と盛り上げ役の両方がいなくなった状態です。進行役も盛り上げ役もいません。場の雰囲気が急に静まり返り、気まずい雰囲気になったのです。こういうことがないよう、最低限、幹事と盛り上げ役は別々に分けておく方が無難です。幹事が盛り上げ役を兼任することも可能ですが、念のため、幹事と盛り上げ役は別々にしておく方がいいでしょう。幹事にとっても負担が軽くなります。幹事の負担を軽くする意味でも、保険をかける意味でも、まとめる人と盛り上げる人は別々にした方がいいのです。幹事と盛り上げ役は別々に分ける。合コンの幹事が心がける30の心得。その14。幹事をするなら、ぜひ自己紹介の場を作ってほしい。合コンの難しいジレンマがあります。幹事は参加者と連絡を取り、場所を決めて連絡をするだけが仕事ではありません。合コンの流れを仕切る役目もあります。合コンでは男女を集めてお互いに尋ねることがあります。当然、相手のことを知るためにいろいろ尋ねます。しかし、ここで勘違いされやすいのです。初対面でお名前は、ご職業は、年齢は、出身地は、と聞くのは警察の尋問のようです。悪気はないのですが、自然と尋問のようになり、印象が悪くなります。相手のことを聞くのは当然ですが、聞きすぎると印象が悪くなりやすい。おかしな話ですよね。これが合コンで起こりやすいジレンマです。どうすればいいのでしょうか。合コンの冒頭で全員が自己紹介をすればいいのです。合コンの冒頭で発言の場を設けると程よく空気が和らぎます。警察のように相手に尋問をしなくても知ることができます。これほど楽なことはありません。最初に全員が自己紹介をすることで全員を一度に知ることができます。合コンの限られた時間を有効に使うことができるのです。合コンの冒頭で自己紹介があるかないかは合コンの成否に関わるほど大切です。幹事は気を利かせて反響性的に全員が自己紹介する時間を作りましょう。わざわざ自己紹介しなくてもいいだろうと恥ずかしがる人もいますが、やはり自己紹介は大切です。合コンの冒頭で全員自己紹介をする。合コンの幹事が心がける30の心得。その15。低価格の居酒屋では個室がおすすめ。ここは動物園か。そう思ったのは、とある居酒屋で飲んでいた時のことでした。居酒屋は合コンの定番です。お酒の注文ができ、周りも賑やかで盛り上がっていました。しかし、とりわけ低価格を売りにした居酒屋は要注意だと反省しました。一般的に低価格の居酒屋では大変賑やかです。いえ、賑やかすぎるのです。低価格だからです。低価格であるゆえに社会人はもちろん学生でも入り入りやすく、大勢の人で賑わいます。ワンコインで気軽に注文でき、アルコールの量も増えやすい。その結果、大騒ぎをする人たちがいて、かなりうるさいのです。ぐでんぐでんに酔った客もたびたび見られます。中には猿のように奇声を発するお客さんさえいます。その時、ここは動物園か。と思ったのです。周囲がうるさいと、隣に座っている人とはいえ、声が聞き取りづらくなります。会話中、なんて言ったの？と聞き返すことが多くなり、たびたび会話が中断します。ロマンチックな気分にはなれないのです。ワイワイ賑やかなのは結構ですが、度が過ぎると考えものです。うるさすぎる環境にいると、どうにもなりません。一つ提案があります。もし、居酒屋で合コンをするなら、壁のある個室にしましょう。限られた空間なら相手の話し声はきちんと聞こえます。たとえ低価格の居酒屋でも個室なら安心ですね。個室だからこそ体を寄せ合うタイミングもつかみやすくなるのです。個室の場合別料金が取られることもありますが、価値は十分にあります。個室がなければ敷居があるだけでも結構です。多少は周囲の音が遮られるので雰囲気が全く違ってきます。居酒屋はできれば個室にする。合コンの幹事が心がける30の心得。その16。アルコールを飲むなら度数の低いものから始めるのが鉄則。合コンで登場する飲み物の定番といえばやはりアルコール類です。初対面ではお酒が大きな効果を発揮します。なぜアルコールがいいのか。 それは、適度なほろ酔い加減が気分の高揚させ、初対面の緊張を和らげるからです。緊張が和らいだ結果、コミュニケーションを取りやすくなり、短い時間でも深い話をしやすくなるのです。合コンのような異性と初対面する緊張の場では、まさに、もってこいの飲み物ですね。しかし、このアルコールの摂取の仕方に注意があります。あなたは、合コンで最初に注文する飲み物の基準はありますか？どんなアルコールから飲み始めるのかは、合コンの盛り上がりを左右します。例えば、いきなり、ブランデーや日本酒などを飲むのは、あまりスマートとは言えません。アルコール度数が高いからです。合コンの最初から度数の高いものを飲むと、すぐ酔ってしまいます。ほろ酔い加減はあっという間に通り越して、ぐでんぐでんになってしまうのです。お酒は毒にも薬にもなります。ほろ酔いだからちょうどいいのですが、飲みすぎると逆効果です。思考力が低下するため、普通の会話ができなくなります。こうなると、もはやお酒は毒になってしまうのです。合コンでアルコールを飲むなら、度数の低いものから始めるのが鉄則です。まずは、アルコール度数 3% 前後の低いものから飲み始めましょう。イタリア料理やフランス料理でも、食前酒にはアルコール度数の低い飲み物をオーダーするのが定番ですが、同じ意味です。合コンの序盤は、できるだけアルコール度数の低いものから飲み始め、終盤に向けて度数の高いものを飲むのです。お酒を飲むなら、アルコール度数の低いものから飲み始める。合コンの幹事が心がける30の心得。その17。イベントを強調する方が人は集まりやすくなる。異性と出会いたいけど合コンは嫌だ。矛盾しているようですがそういう人が多いのです。矛盾が発生する原因は合コンという言い方です。合コンという表現に抵抗感を抱く人がいます。実は私もその一人です。恋人探しという露骨なイメージがあり少し怖いのです。合コンという表現ゆえになかなか集まりにくいこともあるのです。そういう時は合コンという言い方を別の表現に変えてみましょう。焼肉パーティー。ワイン会。誕生日会。お花見。鍋パーティー。バーベキュー。あくまでイベントとして誘えばいいのです。男性も女性もイベントが好きです。鍋パーティーがあるよ。友人も誘ってみんなで楽しもう。友人の誕生日会があるから一緒に行こうよ。新人の歓迎会で人が足りないんだ。一緒に参加してよ。事実上は合コンですがそういう感じがしません。イベントを楽しむことを前面に出していればいやらしさがなくなり男女が集まりやすくなります。楽しいイベントを通して男女が自然な形で出会うことができるのです。イベントとして男女を集める。合コンの幹事が心がける30の心得。その18。初めての合コンでは友人作りと割り切るくらいでいい。幹事として合コンで苦労をする一つに人集めがあります。今度合コンをしようよと提案してメンバーがすぐ集まるのは稀です。自分の知り合いとはいえ限られています。参加希望の友人がいれば話は早いのですがなかなか思うようにいきません。行きたくない人を説得することもあります。たとえ出席をしたくても日程が合わないこともあります。合コンを一回開くだけでこんなに疲れるのか。幹事が人集めをする姿はタレントのマネージャーをしているような気になります。タレントを売り出すために裏で動き回り、タレントに出演予定の番組を伝えたり、時間の調整をしたりなどです。時にはやる気を出すために説得をすることもあります。気持ちが急に泣いてしまう人がいるのです。大丈夫です。大変なのは最初だけです。合コンは回数を重ねるほど開きやすくなります。知り合いが爆発的に増えるからです。まず一度頑張って合コンを開きましょう。初めての合コンは友人作りが目的であると割り切るくらいでいいのです。増えた知り合いには別の友人がいます。会を重ねるごとに友人が増えるのでネズミ講のように知り合いが増えます。知り合いが増えるほど話が上手い人や魅力的な人も増えます。ようやく幹事らしく合コンを開けるようになるのです。大変な最初の時期を乗り越える。合コンの幹事が心がける30の心得。その19。合コンでタバコを吸いたくなった時の対処法。相手をがっかりさせやすいため合コンではできるだけタバコは吸わない方が無難です。喫煙者には苦しいかもしれませんね。もし仲間同士や職場の同僚との飲み会などならここまで気にすることはありません。吸ってもいいかなと言って許可を得られればその場で吸い始めてもいいでしょう。喫煙者にもタバコを吸う権利はあります。仲間同士ですからタバコくらいは理解を示してくれるはずです。しかし合コンでは要注意です。合コンは一瞬一瞬が恋愛に直結します。タバコ一本が第一印象を変え恋愛を左右しかねないからです。うっかり異性の前でタバコを吸うと第一印象を損ねかねません。相手も喫煙者ならいいのですが、もし禁煙者なら印象が良くなることはないでしょう。初対面でタバコを吸う人は問答無用で NG という人も中にはいます。しかし、タバコを吸いたいものは吸いたい。我慢とはいえ限界があります。もし合コンの場でタバコを吸いたくなった時どうすればいいのでしょうか。店の外で吸うようにすればいいのです。合コン中、トイレで席を離れるタイミングがあるはずです。トイレに行くついでに店の外でタバコも吸っておくのです。喫煙者でもタバコで迷惑をかけることがありません。異性からの印象を損ねることがなくなるのです。合コンでどうしてもタバコを吸いたくなればトイレで席を外した時に店の外でタバコを吸う。合コンの幹事が心がける30の心得。その20。仲間のために動く余裕がないからモテないのだ。もし好みの人がいなければ不適されるのではなく仲間の援護のために動くこと。合コン直前同性の仲間同士で誓い合い意識合わせをしておきます。合コンはチームプレーです。合コン全体の雰囲気が良くなるのです。しかしそういうことを嫌がる人がいます。そんな余裕はない。他人の幸せを手伝うなんて嫌だ。金と時間の無駄。こういう考えを持つ人がいるので残念です。それこそがモテない一番の原因です。仲間のために動く余裕がない人はあらゆる合コンでうまくいきません。自分のことしか考えていないからです。手伝う余裕がない人は、たとえ合コンで知り合い付き合ったとしてもうまくいかないでしょう。たとえ誰かと付き合うことができても、身勝手な考え方を持っている限り、恋愛はうまくいきません。自分のことばかりを考え、他の人のことを考えない思想を持っている人は、あらゆる合コンに参加してもモテません。大切なことは、手伝う余裕です。目当ての人がいなければ、余った余裕を友人の幸せのために使うのです。決して無駄にはなりません。友人のために動く姿は見る人が見ればわかります。いい人だな、と思われ、輝いています。ドラマや映画でも輝くのは主人公だけではありません。主人公を支える脇役も輝いています。むしろ主人公より脇役の方が輝く場合もあるほどです。 友人の幸せのために動く人は脇役として輝きます。そういう人が本当にモテるのです。仲間の幸せのために動ける余裕を作る。合コンの幹事が心がける30の心得。その21。飲食代は割り勘とはいえ男性陣が多めに支払うこと。合コンを開くからにはある程度の出費があります。お互いが食べたり飲んだりするわけですから基本的に割り勘ですね。ただし約束事があります。割り勘とはいえ基本的に男性陣が多めに支払うようにしましょう。男性陣が全てを支払ってもいいのですが男性陣の負担も大きくなります。支払う割合に偏りはあれ男女それぞれが支払う方がおすすめです。男性陣の負担が小さければまた誘いやすくなるからです。会計の際割り勘にしながらも男性側が多めに支払う方がいいのです。女性も男性に飲食代を全部出してもらおうと甘えるより多少は支払う方が自立した女性として映ります。負担が小さければまた誘ってもらいやすくなるのです。負担の小ささは誘いやすさにつながります。相手を思いやる気持ちが大切です。割合としては男性と女性で7対3くらいが目安です。男性も多めに支払うことで威厳を保てます。女性には負担が軽くなるはずです。双方にとってバランス良くなるのです。飲食代は7対3を目安にして男性陣が多めに支払う。合コンの幹事が心がける30の心得。その22。私が飲み会で見かけたかっこいい助け舟。かっこいい対応をする男性を見かけました。ぜひともご紹介させてください。高校の同窓会での出来事です。久しぶりに懐かしい顔ぶれが勢ぞろいし和気あいあいと飲んでいました。いえ和気あいあいどころではありません。男性も女性も含めて20人以上がいてかなり大盛り上がりになりました。メンバーの中にお酒が苦手な女性がいました。飲めなければ代わりにジュースを飲めばいいのですが一人の男性がお酒を強要し始めたのです。元ラグビー部の体格のいい男性がお酒が飲めない女性に飲めと言って強要し始めました。本人は悪気があって進めているわけではないようです。場の雰囲気を盛り上げるために気を利かせているつもりです。しかし実際は気を利かせているどころかむしろ場の雰囲気を悪くしています。飲め飲めと強要する男性、飲めないと断り続ける女性、さあどうするか。すると突然隣にいた男性幹事がかっこいい対応をしました。飲めないなら仕方ない、じゃあ代わりに飲んであげよう。そう言って彼女のコップを手に取り代わりに飲んでしまったのです。助け舟を出してうまく場を取り繕いました。彼女はとっさに助け舟を出してくれた男性幹事にほろっとしたようです。これこそが本当に気が利く対応です。かっこいい対応だなとその光景が今でも忘れられません。飲めない人のお酒を代わりに飲んであげる。合コンの幹事が心がける30の心得。その23。幹事が魅力的であるほどメンバーも魅力的な人が集まりやすくなる。恋愛を意識した合コンならやはり美男美女を期待しますよね。幹事は誰でもいいと思っていませんか。もちろん幹事は手際のいい人にお願いするのが一番です。しかし手際の良い幹事でも幹事が男性か女性かで連れてくるメンバーに違いがあるようです。幹事が男性の場合幹事と同じくらい容姿の整った男性メンバーを連れてこようとします。自分の友人にはこれくらいかっこいい友人が揃っているんだぜ、すごいだろう。男友達の評判が上がれば自分の評価も上がるであろうと考えます。やはり容姿が整っている男性の知り合いには容姿が整っている友人が多いものです。似た者同士は自然と寄り集まります。男性幹事が魅力的なら連れてこられる男性メンバーにも期待していいでしょう。一方面白いのは幹事が女性の場合です。女性幹事の場合幹事は自分より容姿が劣る女性メンバーを連れてこようとします。よく見積もっても自分と同じレベルの容姿までです。ここが女性の賢いところです。自分より魅力的な人がいると自分の人気が下がってしまうと思うからです。男性からの注目が別の女性に奪われてしまう。出席するからにはいい男性と知り合いたいと思います。連れてくる女性メンバーもさりげなく自分より容姿が劣る女友達を呼ぼうとする傾向があるのです。あくまで傾向ではありますが合コンでそうした法則を知っておくと様々な面で役立つことでしょう。男性幹事と女性幹事で連れてくるメンバーの傾向を知っておく。合コンの幹事が心がける30の心得。その24。効率のいい馴染みの店を作る方法。幹事は行き慣れた店を一つ知っておくことが大切です。初めて来店する店は店の状況の把握に時間がかかり気を使います。幹事にとって慣れない店でいきなり合コンを始めると状況の把握に手間暇がかかり集中力を奪います。店のことがよく分かっていないのであたふたしてしまうのです。幹事は慣れている合コン専用の店をあらかじめ作っておくといいでしょう。馴染みの店はホームグラウンドです。店に慣れていると合コンをスムーズに進めることができます。しかし慣れるためには事前に来店する必要があります。本番前にどう店に馴染みを作っておくのか。友人と一緒に飲みに行けばいいのです。付き合いとして合コンを開催する予定の居酒屋へ一緒に行って飲みながら様子をつかみます。行くだけでなく実際にその場で飲むと雰囲気を把握しやすくなるのです。さてこの時に一緒に連れて行く友人がポイントです。できれば合コンに参加予定の友人と一緒に行きましょう。次の合コンはこの店で開こうと思っているんだ。幹事だけでなく一緒に参加する友人も場に慣れることができます。あらかじめ場に慣れているメンバーが一人でも多ければより合コンに集中しやすくなります。慣れによる効果は大きい。友人との交流にもなり合コンの事前打ち合わせにもなって場に慣れることもできます。いくつもの手間が一度に省けてしまうのです。合コンに参加予定の友人と合コンの予定の場所へ飲みに行く。合コンの幹事が心がける30の心得。その25。ホームパーティーでロマンチックな雰囲気を演出できる3つの方法。合コンは一般的な居酒屋で行われるとは限りません。合コンの幹事をするなら自宅でパーティーをすることもあります。合コンとは言わずホームパーティーという言い方をすれば異性も気軽に集まりやすいでしょう。友人の一人にパーティー会場にふさわしい部屋を持っている人がいれば話はスムーズに進むものです。ただし一般家庭の部屋でのパーティーはやはり家庭的な雰囲気になりやすいものです。大きな部屋があるとはいえ普段の生活感が漂い合コンにふさわしくない部分も少しあります。しかし大丈夫です。地味な雰囲気が漂いやすいホームパーティーでも合コンにふさわしいロマンチックな雰囲気を演出できる方法が3つあります。ポイント1、暖色系の明かりを用意する。部屋のライトをチェックします。 ライトにも様々ありますが、蛍光灯のような白色系のライトより白熱灯のような暖色系のライトを選びましょう。暖かいライトの方が柔らかい雰囲気を演出できます。もし白色系の明かりしかなければ、新しく暖色系のライトに買い替えれば OK です。ポイント2、少しだけ照明を落とす。ほんの少しだけ照明を落としましょう。部屋の照明が少し暗くなるだけで急に落ち着いた雰囲気に変わります。ポイント3、キャンドルを立てる。最も大きなポイントはキャンドルです。小さなキャンドルでもいいので火をつけてテーブルに置きましょう。一気に恋愛ムードたっぷりの雰囲気が演出できます。ただし火の扱いには注意しましょう。3つのポイントを押さえてホームパーティーをロマンチックなムードに変える。合コンの幹事が心がける30の心得。その26。合コンは全く期待しない方がいい出会いができる。合コンは期待しすぎると失敗しやすくなります。自然と期待値が上がってしまうからです。きっといい出会いがあるに違いない。絶対いい人を見つけてやろう。大きな期待が膨らみますよね。しかし危ない。気持ちはわかりますが、あまり期待をしすぎると本番でがっかりします。期待が大きすぎると最初から美男美女が集まり盛り上がることが当たり前になります。すると本番で落ち込みやすい。期待が大きければ大きいほどがっかりした時の落ち込みも大きくなります。がっかりした表情は必ず表情や態度に出ます。期待外れのショックが大きいと立ち直るのにも時間がかかります。元気がなくなり表情は曇り、話の流れも悪くなるのです。アニメでは期待外れの時に転ぶシーンがありますが、力が抜けてしまうからです。合コンでは期待しないことが大切です。期待しないで合コンに行きましょう。大切な心がけです。言い方は悪いかもしれませんが、楽しめればそれでいいと思うくらいです。わざと期待値を下げておくのです。期待値が下がっていれば些細な出会いが華やかに感じます。こんないい人が集まるとは思わなかった。思ったより雰囲気のいい店だ。まさか、こんなに盛り上がるとは思わなかった。期待を超えた時、人間は自然と元気が出ます。自然と表情は明るくなり、明るい話もできるようになり、第一印象が良くなります。期待していないことで元気が出やすくなり、楽しみやすくなるのです。期待しないで合コンに出かける。合コンの幹事が心がける30の心得。その27。無礼な発言や態度を取る人がいれば代わりに謝るのも幹事の仕事。合コンでは酔った勢いで異性に失礼な発言や態度をするトラブルがあります。最初はそういうつもりではないのですが、お酒が入ってしまうと時勢が聞きにくくなるものです。男性が酔って女性に迷惑をかけることもありますが、逆に女性が酔って男性に迷惑をかけることもあります。お酒の場ではよくあります。お酒の場ですから笑って済ませられる内容ならいいのですが、中には度が過ぎる場合もあるのです。不機嫌になった相手をそのままにするのはよくありません。友人を得られるどころか失っては意味がない。こういう悪い評判はあっという間に広がるものです。後日の反省会であの人の態度や発言は最低だったと話題になれば、友人を失うどころか合コンにも呼んでもらえなくなります。合コンが終われば損ねた機嫌を取り戻してもらいましょう。本当は失礼な発言をした本人から直接謝ってもらえればいいのですが、なかなか難しいこともあります。そういう時は幹事が代わりに謝るのです。無礼な発言や態度を取る人がいれば代わりに謝るのも幹事の仕事です。できればメールより直接電話で謝る方がいいでしょう。謝罪の気持ちはメールより電話の方が伝えやすいからです。直接電話をして謝りましょう。あの人は普段あんなことはないんだけれど、今日はお酒が入って調子に乗りすぎたみたい、ごめんね。こういう言い方をすれば気分を悪くしていた相手も少しは機嫌を直してくれるはずです。合コンの失敗に終わらせないためにも後味を少しでも良くしましょう。合コンで調子に乗りすぎた人がいれば後から幹事が代わりに謝る。合コンの幹事が心がける30の心得。その28、連絡先の交換を促すのも幹事の仕事。合コンが終わって店の外でしばらく和気あいあいと話をすることがあります。ここでも幹事は心がけたいフォローがあります。きちんと仲間同士で連絡先を交換できているかどうか確認です。まず幹事は今日は楽しめたという一言で話し合っている男女に言いましょう。すでに交換しているならいいですが、交換のタイミングを逃している人も多いのです。連絡先を教えてと言いたいものの、会話でタイミングがつかめないままの人もいます。恥ずかしいので聞きそびれている場合もあります。よくあることです。そこで幹事は気を利かせます。次の言葉を振ってみましょう。ちゃんと連絡先交換したというフレーズです。連絡先が聞きにくくても幹事にうまく流されると聞きやすい雰囲気になります。忘れていたね、せっかくだから交換しようよと話をつなぎやすくなるでしょう。その瞬間幹事は恋のキューピッドになります。連絡先の交換を促すフォローも忘れずにしましょう。ただし嫌がる表情や雰囲気などがあればそれ以上しつこく流さない方がいいでしょう。あくまできっかけを作る意味で連絡先の交換について話題を振ってみましょう。連絡先の交換を促す。合コンの幹事が心がける30の心得。その29。二次会参加メンバーの抜けが多くて困った時の対処法。二次会はどうする。ここで全員が行きたいといえば話はスムーズです。しかし実際は行きたいメンバーと帰りたがるメンバーとで別れることもよくあります。二次会に行きたいメンバーだけを集めて行けばいいではないかと思いますが、実際そうも行かないことがあります。盛り上げ役の中心人物が帰ってしまうと、二次会では微妙な空気になることもあります。男女比のバランスが悪いこともあるでしょう。帰る人が多いからとはいえ、せっかく二次会に参加したい人の気持ちを捨てるのはもったいないですね。二次会に行きたい人を無理に帰らせるのは罪悪感があります。一方、帰りたいメンバーを無理に引き止めるわけにもいかない。さあ困った。そういう時は助っ人を呼びましょう。幹事は新メンバーを呼ぶのです。男女のバランスを取るのは二次会でも同じです。幹事は当日のドタキャンに備えて穴埋め候補を準備しているはずです。その人に一次会ではなく二次会から参加があるかもしれないと伝えておくのです。その他幹事の知り合いで都合がついてその場にふさわしい人はいませんか。時間に余裕のある友人はいませんか。場が持たないなら急ぎで誰かを呼ぶ決断も必要です。一定のバランスを保つために助っ人を呼んで場をしのぎましょう。二次会でも男女のバランスが悪ければ新メンバーを呼んでバランスを保つ。合コンの幹事が心がける30の心得。その30。合コンを重ねているにもかかわらずいい人に巡り合えない本当の理由。 人間関係では同じような人同士が仲良くなりやすい法則があります。似た者同士は話も合い、仲良くなりやすいものです。世代や価値観などの共通点があると自然体で接しやすくなるため話も盛り上がります。しかし、合コンを重ねているにもかかわらず、なかなか縁に恵まれない場合があります。原因の一つとして、幹事の人選びにあるのかもしれないのです。幹事が合コンメンバーを集めるとき、とにかく都合のつく人を適当に集めるのは得策とは言えません。人が集まり、合コンが開催できても、価値観の異なる人同士のため盛り上がりにくくなるからです。例えば、学生たちの合コンに社会人が一人紛れ込むと宙に浮きやすくなります。世代も異なり、話題も違うので、お互いが接し方に苦しみます。音楽を趣味とする人たちの合コンに、無趣味の人が入ると、やはり話が合いにくくなります。趣味が異なっているので、話が噛み合わない傾向があるのです。もちろん、人にもよりますが、自然に溶け込みにくいのが現実です。世代や価値観などが全く異なる人同士は出会うことはできても、意気投合しにくいのです。合コンでは、都合がつく人さえ集めればいいわけではありません。参加者の世代や価値観など、考えて集められるのができる感じです。できるだけ、メンバー同士の世代や価値観が近い人を集めるようにしましょう。学生が合コンをするなら、同じ学校のクラスメート、先輩、後輩などがいいでしょう。社会人が合コンをするなら、同じ会社の同僚、先輩、後輩などがいいでしょう。趣味や性格なども考慮して、できるだけ似た者が集まる状況を作ります。似た者同士なら話も合いやすくなり、盛り上がりやすくもなります。いい人に巡り合いやすくなるのです。世代や価値観が近い男女を集める。合コンの幹事が心がける30の心得。まとめ。その1。幹事役を引き受ける。その2。幹事をお願いされたら、喜ぶ。その3。店にお金をかける。その4。駅から10分以内の店を選ぶ。その5。4対4もしくは5対5で合コンを開く。その6。合コン前の意識合わせは必ずする。その7。合コン前の意識合わせは直前にする。その8。もし好みの人がいなければ不適されるのではなく仲間の援護のために動く。その9。メンバーの急な欠席に備え代替メンバーを準備しておく。その10。男女比は同じにする。その11。前にも横にも男女になるように席をセッティングする。その12。盛り上げ役に参加してもらう。その13。幹事と盛り上げ役は別々に分ける。その14。合コンの冒頭で全員自己紹介をする。その15。居酒屋はできれば個室にする。その16。お酒を飲むならアルコール度数の低いものから飲み始める。その17。イベントとして男女を集める。その18。大変な最初の時期を乗り越える。その19。合コンでどうしてもタバコを吸いたくなればトイレで席を外した時に店の外でタバコを吸う。その20。仲間の幸せのために動ける余裕を作る。その21。飲食代は7対3を目安にして男性陣が多めに支払う。その22。飲めない人のお酒を代わりに飲んであげる。その23。男性幹事と女性幹事で連れてくるメンバーの傾向を知っておく。その24。合コンに参加予定の友人と合コンの予定の場所へ飲みに行く。その25。3つのポイントを押さえてホームパーティーをロマンチックなムードに変える。その26。期待しないで合コンに出かける。その27。合コンで調子に乗りすぎた人がいれば後から幹事が代わりに謝る。その28。連絡先の交換を促す。その29。二次会でも男女のバランスが悪ければ新メンバーを呼んでバランスを保つ。その30。世代や価値観が近い男女を集める。